残念の連鎖を断つためにと題して御言葉を取り継ぎます。改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝はタンポポの比例会ということで、お捧げしております。この礼拝は初めて教会に来られる方、初めて聖書を読む方にとっても分かりやすい、そのことを心がけて聖書のお話を用意しております。聖書は永遠のベストセラーと呼ばれ、世界中で多くの言語に訳されて読み継がれております。2000年を超える勢いでこれほど多くの人に読み継がれている本は聖書以外にはありません。それは聖書がただの古典ではなくて、心を開いて読むときにその人に誠の神様を教え、ただ教えるだけでなくその神様とコミュニケーションを取ることができ、さらにこれを読む人の内側からその人を作り変える力があるからなんですね。私たちキリスト教会は本当にいくらか先にですね、この聖書に出会い、そして聖書を通して神様を知り、神様の力に触れたものであります。そしてこの素晴らしさを自分だけのものにしないで、多くの人に知っていただきたい、体験していただきたい、そう願っております。聖書は今申し上げた通り素晴らしいものでありますけれども、いざ開いて自分で読もうといたしますと、どうしてこれがベストセラーなのかと思うかのような、こう難しい、ある意味で意味不明な本でもあります。特に今朝ご一緒に読みましたこのマタイの福音書の1章1節から17節は、その中でも 1,2 を争う意味不明箇所であります。聖書は大きく旧約聖書と新約聖書の二部構成になっていますけれども、マタイの福音書1章1節というのはこの新約聖書の冒頭第1ページにあります。多くの人がですね、聖書を読んでみようと思いまして、普通の本と同じようにですね、最初のページから、そしてこう大体旧約聖書は太くてちょっと手応えがありそうなので、新約聖書から手に取ってですね、この第1ページを読み始めるのです。マタイの福音書1章1節から何が書いてあるのかと思って開きます。けれどもですね、大抵の方が1ページ読み終わらずにこの本を閉じてしまうのです。ただひたすらにカタカナが並んでいます。私もさっき読みながら舌を噛まないで読めるだろうかとちょっと内心不安になりまして、どうにか読み切ったぞとほっとしているところではありますけれども、このカタカナの羅列が一体何なのか、興味を一気に失わせるのにもう十分な内容であります。ベストセラーと言われるような面白い本はですね、大抵冒頭に工夫を凝らしてあるのです。そしてこうつかみを大事にする。しかしです、聖書のつかみは面白くない、いや面白くないどころか意味不明なのであります。で、そんな意味不明な箇所をですね、今朝はあえて取り上げることにしました。せっかく聖書を読んでみようと思われて来られた皆さんですから、一人で読んでもですね、なんとなくわかる箇所というのもいいのですけれども、教会で話を聞かなくてはわからないような箇所こそわかりやすく話すのが牧師の務めであると思ったからですね、うまくできるかどうかはわかりませんけれども、頑張ってみたいと思います。聖書というのはこの読んでいて面白くないなと思うところにも神様の恵みがギュッと詰まっているんですね。そのことをご一緒に体験できたらと思っています。それでこの箇所が教えています、まず一つ目のポイントですけれども、それはこの聖書の話、特にイエス・キリストの話は歴史の事実だということです。昔々あるところにというふうにですね、始まる昔話、これを私たちはたくさん知っていますね。桃太郎、浦島太郎、いろいろございますが、それが全部ですね、西暦何年何月にどこの村でっていうふうには始まらないんですね。昔々あるところにです。どれぐらい昔であるかは関係ないし、場所も関係ないんですね。そういう話の中には、例えば神が喋り出したりですね、いろいろこう摩訶不思議な出来事も起こる。 で、日本昔話の中には神様と呼ばれる存在が出てくることもあります。しかし私たちはそれを歴史の事実だとは思いません。あくまでもお話であります。そこには私たちが知るべきいくらかの真理あるいは教訓などが含まれていますけれども、いつどこで誰がそのことを経験したのかということは関係ないのであります。けれども聖書はそういうものとは異なるんです。イエス・キリストの話は昔々あるところにという話ではありません。この系図と呼ばれる名前の羅列はこの地球上に生きてまた死んでいった歴史の人物を並べています。初めて聖書を読む方はですね、この何とかを生み何とかを生みっていう表現がですねありますから、出てくる人の名前はみんな女性なのかと思うかもしれませんけれども、ほとんどが男性の名前であります。男性が赤ちゃんを産めるはずはないのですが、これは当時の文化的な事情でありまして、まあ、これ産みと訳されていますが、言語もともとの言葉はイサクがヤコブの父となりという意味なんですね。それを産みというふうに翻訳しております。でこの系図はですね、今で言いますと戸籍謄本のようなものであります。戸籍謄本といっても未成年の人は見たことも聞いたこともないかもしれません。最初に皆さん、若い皆さんがこれを使うのは結婚する時じゃないかと思いますけれども、歴史上の、この地球上に住んでいるただ一人の人物を特定するための証明書、それが戸籍謄本であり、そしてそのこの当時は系図であったわけですね。この時代イエスという名前のつく人はたくさんいたわけですが、この系図を持っているイエスはただ一人しかいなかったわけです。そしてこの系図があることによって、ここから始まる話が空想でも作り事でも神話でもない、歴史の中で起こった出来事だということが宣言されているわけです。これはとても重要なことです。聖書が歴史と無関係にですね、人間の生き方とかあるべき姿とか清い心とかそういうことだけを伝える本であれば、私たちはこれを自分の生き方に取り入れるか取り入れないか選択の問題になります。好みの問題だと言ってもいいかもしれない。しかし聖書が語るのが歴史の出来事であるとすれば、これは単なる好みの問題では終わらせられない。事実として起こった出来事ならば、好き嫌いとは別の次元で考えなくてはなりません。その出来事が私にとってどんな意味を持つのか、その出来事をもし無視したらどんなことになるのか、これを考えなくてはいけないのです。大きなインパクトを持つ出来事ならば、知らないということはそれは大抵損失につながります。私自身は株式投資はしないのですが、株を持っている方ならばですね、その持っている株を持っている会社のその業績に関するニュース、これは無視できないわけですよね。それを知らずにいたらですね、自分は価値のあると思っていた株券がただの紙切れになっているということだってあるからです。聖書が語るのは、全ての人に関係のある大きな事実です。大きなニュースです。生き方を大きく左右する知らせであります。この箇所が教えている二つ目のポイント、それは私たち人間が過去からのつながりの中に生きている、これを無視することはできないということです。過去からのつながり、私たちには父親と母親がいて、その二人から様々なものを受け継いでいる。またその父親と母親にはそれぞれまた親がいる。これがずっと続いていって、遡っていくことができるわけです。逆に言うと、そこから私たちは生まれてくる。生物学的に言えば DNA が受け継がれている。法律的に言えば遺産が受け継がれるということになります。しかし、文化的なもの、性格的なもの、形あるものや形のないものも私たちは受け継ぐわけですね。そして今がある。確かに私たちは一人一人個性を持った唯一無二の 世界に二人と同じ存在のいないユニークな存在でありますけれども、過去とのつながりなしに私たちは生きられないし、生きていないんですね。聖書を書いたユダヤ人たちはこのことを深く意識して生きていました。自分のルーツは誰なのか、そのことを42代まで遡って言うことができた。しばしばキリスト教への批判としてですね、キリスト教というのは先祖を大事にしないというふうに言われることがあるんですけれども、これはキリスト信仰者たちがそのように思われるような振る舞いをしてきてしまったということと関係があると思います。しかし聖書自体は先祖を大事にしないなどということはありません。ここに書かれているように42代の先祖を数えるのであります。先祖を大事にする日本人でも、さすがに自分は42代先どの人から生まれたか、いえ、その名前が言えるという人は多くないと思うのです。それはともかくとしまして、私たちは過去とのつながりの中に生きている、この事実、これは私たちが生きる上で向き合わなくてはいけない一つの現実を示します。それは過去から受け継ぐものは良いものばかりではないということです。聖書の言葉で言えば、私たちは親や先祖たちを通して祝福も受けるのですが、残念なもの、呪わしいものさえも受けるということです。そして残念なことに、この受け継いだ祝福というのは消えてしまうことがあるけれども、受け継いだ残念なものはしつこく残り続けるという現実であります。そしてこのマイナスの力に抗って生きるということ、マイナスをプラスに変えて生きていくということは不可能ではないものの、かなり難しいことだと言わざるを得ません。このイエス・キリストの系図として並べられているこの人物、この筆頭に挙げられているのはアブラハムという人です。で、彼は聖書の中で最も祝福された人の一人だと言ってよいです。祝福が服を着て歩いているって言ったような、そんな人物でありました。ですからこの系図は祝福の連鎖が続いていく、そんな系図になってよいはずのものです。しかしそうではないんです。系図が下っていくほどに祝福は影を潜めていきます。そして問題が増えていく。ずっと行きまして11節、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだとあります。捕囚とは国を追われ捕虜に身を落とすことです。祝福とは遠く離れた世界、祝福はどこに行ったのかと言わんばかりの、まさに塵を舐めるような境遇に追い落とされます。そしてこのエコンヤという名の人物は旧約聖書の中で最大級に残念な呪わしい存在、悪しきことで有名になった人物なのであります。詳しくエレミアを読んでくださるといいのですが、悪に落ち神に呪われたと言われるようなこのエコンヤです。この人から生まれてくる子孫たち、命を与えられて生まれてくるということ自体はもちろん大きな祝福なのですけれども、それにしてもマイナスの遺産が大きすぎるんです。だから日陰者としてこの命を半ば諦めるかのように生きなくてはいけなかった。翻って私たちのは自分のことを考えてみたいと思います。私たちもギャーと生まれて今日まで生きてきた、そういうことの中にはですね、たくさんの良いものを親からまたその前の世代からこう受け継いできているからに違いありません。良いものを伝えてくれた親の苦労を思い感謝をするということを忘れてはならないでしょう。しかし私たちは知っています。親は完璧ではない、欠点もある。そしてある点においてはあの親のようにはなりたくない、自分は違う人生を生きるんだ、そういう思いを持つということもあるかもしれません。しかしです、その願いとは裏腹に、まるで自分に裏切られるかのように先祖のマイナスを体現してしまっている自分を見つける、 そんなことに直面してしまう、そういう衝撃を受けることがあるのではないでしょうか。悲しいかな、虐待を受けて育った子供が大人になりまして、親になりまして、そして自分の子供には決してあんな悲しい思いをさせない、虐待をしないと胸に誓うのですか。恐ろしいことに、この誓いはいとも簡単に破られてしまい、悲しみの連鎖が続いてしまう。これが現実なのであります。親は子供に良いものを伝えたい、そう願っているのに、自分の子に願わない性質が宿っているのを見て愕然とするということがあります。子供は子供で、どうして自分をこんな風にしたのだと怒りを覚えることだってあるでしょう。生物学的な子孫のことだけではありません。人は何か次の世代に良いものを残したい、そう願う。しかし何が残せるだろうか。残せたと思ったものが霧のように消えていく、そういう虚しさを多くの人は感じています。表沙汰になって世間を騒がせるかどうかは別として、私たち人間の歩みにはこの種の悲哀がつきまとう。内向的な性格の人であれば、そんな残念な現実にため息をついて自分を責めることになるでしょう。外向的な性格の人であれば、あいつのせいだ、あれが悪い、誰が悪いと、こう周りを責め、怒りと諦めを抱えて生きていくことになる。しかしそれで喜びに生きられるかと言ったら、そんなわけでもなく、人生はこんなものかと悟ったような心で自分を慰めて生きている、そういう方もあるかもしれない。しかし話はここで終わらない。系図はこの残念な連鎖で終わらないのです。それがこの箇所の3つ目のポイントです。16節、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと記されます。42代に遡る歴史の確かさと重さを背負ってイエスという人物が生まれました。2000年前のクリスマスにこの方は確かに生まれたんです。そしてこの方がキリストである、救い主である、聖書は宣言します。この系図に表されているマイナスの連鎖を続けてしまう私たちの現実、これを背負いひっくり返す救い主です。祝福で始まったのに呪いで終わってしまう、そんな私たちの現実をひっくり返し、残念な連鎖を打ち止めにする、断ち切る、その力を与えるためにイエスは来られました。救いようのない男と呼ばれた絵コンヤを先祖に持つ、その系図からイエスは生まれたんです。その意味は強烈です。どんな救いようのないと思われる人でも、そんな人生でも、イエスに救えないものはない。この系図はそのことを宣言しているのです。ではイエスキリストはどのようにして私たちを救うのでしょうか。それは私たちに新しいつながりを与えることによって救うんです。私たちは生物学的に肉体的なルーツ、目に見えるルーツ、系図、そのことを知っています。調べれば私たちも頑張ったら10代か20代は名前を書くことができるでしょう。しかしそれを知ることだけでは、そのルーツだけではマイナスをひっくり返すのに不十分です。もう一つのつながりが見つけられなければいけない、始められなければいけない、それが神様とのつながりです。目には見えないけれども現実的なつながりです。私たち人間は生まれながらには皆この神様とのつながりを持っていないんです。この神様との断絶状態が問題の根本、マイナスの遺産の本質なんです。悲しいかな、過去からのつながりによって私たちの心と生活のありさまは、この聖なる善である神様とはかけ離れたもの、汚れたものになっている。そしてそこに私たち自身が罪の上塗りをしている。このことによって、ただ神様とつながりたいと願ってもそのことは叶わない。 汚れたものと聖なるものは手をつなぐことができないんです。しかしイエス・キリストはこの両者をつなぐ架け橋、仲立ちをしてくださるんです。聖書を通してキリストは私たちに語りかける。あなたの罪を、その悲しい現実を認めて、私にその解決を委ねなさい。私はあなたの身代わりになって、その罪の許しのために十字架にかかったのだ。だから私を信じるなら、あなたの心は清められ、そして永遠の神、祝福に満ちた神とつながることができる。そうしてあなたは、残念な連鎖を諦めながら生きるのではなくて、自分を責めたり周りを恨んだりするのではなくて、神の新しい力を受けて罪の連鎖を断ち切り、新しい人生、祝福を残す人生を始めることができるのだ。そう言ってキリストは私たちを招くんです。私たちに親から受け継がれた命は、実は同時に神様からの贈り物であり、それゆえに尊く価値のあるものであったんです。しかし私たち自身が命の価値を落としてしまう、そんな生き方に陥ってしまう。しかしこのキリストの招きに、この福音の知らせに応えるならば、命の価値を落とすことはありません。むしろ与えられた命の意味と価値を最大限に生かすことができるようになります。今日ここに集われた皆さん、人はたとえ事実や真実や現実であっても、それを受け入れるということが簡単にはできないということを私は知っているつもりですけれども、神の力、神との新しいつながりに生きること、罪許され神の子供とされること、この命の福音、良い知らせが入っていくことなしには、残念な連鎖が続いていきます。そしてそれはもはや誰かのせいにできるものではなく、あなた自身の問題なのです。そしてこの問題は解決できる問題です。希望のある問題です。もうどうにもならないものならば、臭いものに蓋をして生きていくしかないでしょう。しかし希望があります。ですから勇気を持ってその蓋を開けていただきたい。子供たちに伝えたいのです。今皆さんがここにいることは大きな祝福です。永遠の神様の真実な言葉を若い日に聞いて考えることができるということは、ここに皆さんを連れてきた親御さんから受け継いだ大きな財産です。どうかこれを無駄にしないでほしい。残念な連鎖と言っても、正直まだわからないかもしれない。でも神様とのつながりを始めるのに早すぎることもないのです。神様とつながりを持つことは親任せにはできません。あなたも自分で決めて一歩踏み出す、そのことを神様は待っています。そしてすでにキリスト信仰者として生きている皆さんに伝えたい。皆さんはすでに神様との新しいつながりに生きています。しかしそのつながりが人生の隅々にまで及んでいるかどうか、これは別の問題です。ちょうど赤ん坊が成長していくときに、運動神経がだんだんとこう行き渡って発達していき、寝返り、お座り、タッチ、安養とこう進んでいくように、私たちの神様とのつながりも深められ強められ広げられていくときに、残念な連鎖がその行く先々で断ち切られていくのです。主イエス様を信じるとき、私たちの内側に小さなキリストが生まれる、そんな言い方をすることが許されるでしょう。新しいキリストにある私と言ってもいいでしょう。その赤ん坊状態の私に栄養を与え、適切に育んでいく。そうするならば、私のうちで、私たちのうちでその影響力が大きくなっていき、やがてありとあらゆる事柄に神様の力が注がれて、私たちはキリストのように反応し、キリストのように応答し、愛に生きていくことができるように変わっていくのです。私たちはこのことを求め、このことに熱心になりたい。何があっても神様とのつながりは、この与えられた事実は変わりません。ですけれども、この祝福は この肉の命で日常生活のただ中に招き入れられてこそ輝くんです。新しいキリストにあるあなたがずっと赤ん坊でいてはもったいない。あなたを救ってくださった神様のために、そしてあなた自身の人生の祝福のために、そしてその祝福があなたの周りに及んでいくために、神様に助けられて祝福の連鎖を踏み出していこうではありませんか。お祈りをいたします。愛と憐れみに満ち祝福の源である神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。私たちは過去から良いものも悪いものも受け継ぎ、そしてその悪いものの力があまりにも強くて私たちの人生を押し潰しそうになることがありますけれども、どんな呪わしい時代にもイエス様は救いの手を伸ばし、その時代をひっくり返し、残念な連鎖から祝福の連鎖を始める力を、新しいつながりを私たちに用意してくださいました。どうかここにいるすべての方がイエス様を信じてこのつながりの中に生き始めることができますように。祝福を信じて救い主イエス様の御名で祈ります。アーメン。